人を苦しめる大きな三つの力があります。一つは自然の威力です。二つ目は悪霊の威力です。三つ目が病と死の威力です。この三つの大きな悪しき力に人はろくに太刀打ちできず敗北するしかない。この厳然とした事実が私たちの生きるこの世の中に、また私たちの人生の中に確かにあります。それに対して主イエスが神の御子として持つこれら三つの力に全く比較にならないさらに圧倒的な力があるのだということが明らかにされています。それが先週のルカ8章22節以下から来週の8章の終わりのところまでとなります。三つのこの悪しき力が言うなれば三部作のようになり、今日はその二つ目となりました。三つつならなる団子、それとそれを一つに貫いていく櫛に例えてまいりましたが、櫛とは主イエスが神の御子であるということ、このお方の前にはどんな悪しき力も対抗できずに、いやそれどころか逃げ出さずにはおられないということがここに告げられています。異邦人のゲラサ人、ゲラサ人の地に着くと悪霊に疲れた男がやってきたという、その姿は裸であり墓を住まいとし、おそらく身をきれいに整えることなど一切しない、汚れて醜いありさまだったでありましょう。その様子全体、体全体もそうですし、おそらく顔も異常な姿、形相をしていたでありましょう。もしかしたら暴力的な、あるいは破壊的な、近づきがたい力がみなぎっていたかもしれない。地元の人たちはすぐに誰であるかわかる。ああ、あの男だ。悪霊に取り憑かれておそらく暴れ回り、周りの人たちを傷つけ、問題行動をと言われるものを繰り返してきたことが考えられます。そのためについに鎖につながれ、足かせをはめられるほどにひどい乱暴や、あるいは荒れ狂う様となっていった。その鎖と足かせも引きちぎり、あれの方向する、さまよい歩く、また墓場を住みかとしていた。誰も近寄らないようにしていたでありましょう。鎖や足かせを引きちぎるほどの怪力を発揮し、もうこの人を誰も抑えることができなくなっていた。だから町に近づいてこないように、壁 監視するように町の人たちからは見られていた。彼は人間としての交わりがことごとく断絶し、破綻し、破壊と孤独を負う苦悩の歴史が、人生があった。みんなおそらくただ悪く言うでしょう。ああ、あの人おかしい。暴力を、乱暴を働く。もう手に負えないと。しかし本人の中では、使徒パウロがロマ書の7章で次のように言っている状態ではなかったであろうか。すなわち、私は自分のしていることがわかりません、自分の望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと。今日のこの悪霊に取り憑かれた男の姿を、実は教会の指導者となったあの使徒パウロも、おそらく同じものを抱え、それをこのロマ書の7章に今ご紹介したように言い表しているのだと言ってよいと思うのです。今日のところで、主イエスとやりとりをしている、話をしているのは、実はこの男本人ではなく、この男に取り付いている悪霊であります。悪霊は自分の方から主のもとにやってきて、そして主を見て、そしてひれ伏して叫びながら願ったというんです。なぜならば、主がこの人から出て行けと命じたからであるという。船がこのゲラサ人の地について、イエス様が上陸なさった、陸に上がられて、どのぐらいの時間が経ち、どのぐらいのその動きがあった中でのことかはさっぱりわかりません。しかしシエスはこの悪霊に取り憑かれている男のことを察知し、あるいはご存知であり、悪霊に向かってこの男から出て行けと命じていたというのです。実はルカによる福音書の4章のところにも、主イエスの悪霊追放の記事があります。カファルナウムというところで、そこを見るとわかるのですが、本来ならば悪霊は主イエスの前から出て行けと命じられたならば、直ちに命じられた通り出て行くところであります。しかし今日のこの悪霊は、なんと主イエスを相手に、言うなれば粘り交渉をする、ネゴシエーションをするではありませんか。私たちもこの英語の交渉、ネゴシエーションという言葉をカタカナ英語として使うことが結構あると思います。ネゴなんて略して、交渉とか折衝とか談判などと訳される言葉でありますが、聖書の中にはこういうネゴシエーションと言われる交渉して、やり取りしながらある妥協を引き出していく、そういうものが時々出てきます。面白いのはやはり何と言ってもあのアブラハムが、甥のロトが ソドムに住んでいて、ソドムが滅ぼされようとするのを察知して、神の使いに交渉したわけですね。もしもあの町にと言って、ねぎり交渉のように交渉していく話がやはり印象深いかと思いますが、実は今日のこの悪霊もイエス様を相手に、まあ、ねぎり交渉と言っていいのか、交渉するわけです。それを少し追っていきましょう。まず一つ目、やってきて嘆願する。しかもひれ伏して主イエスのことを意図高き神の子とまで告白してお願いをするのが最初でした。もうすでに出て行けと命ぜられているんです。ですから出て行くしかなかったんです。にもかかわらずこの悪霊はわざわざイエス様のところまでやってきた。そしてひれ伏して大声で頼み込んだ。抵抗したり、あるいは対抗する意思が全くないということを表明し、主イエスの権威の前でひれ伏して小さくなって見せているわけです。出て行けと、すでに命じられているわけですから、出て行くしかないところを、すぐに出て行かないで粘る。そして懇願する。構わないでください。新共同訳聖書は、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしいと言ってますが、訳してますが、その前のところで、ひれ伏しているんです。ひれ伏している。ひれ伏すっていうからには言葉が多分私は違うと思う。構わないでくださいですよ。構わないでください。どうか私を苦しめないでください。そうお願いするわけです。それを懇願すると言います。つまり、ネゴシエーション、交渉の第一手、先手を打ってきたわけです。これに対して、次は主イエスが返してくる。名は何というか。これは悪霊に、お前の本性と能力を白状せい、というに等しい。名前というものは、聖書の世界では、その名前を持つ者の本質とか、あるいは内実とか、あるいは能力とかを表すものなのです。戦う相手に名前が分かってしまうと、あいつはこのぐらいの力があるやつなんだ、と知られてしまうことになるわけです。ここでお前の名は何と言うんだ、と聞かれることは、お前の中にある能力や、お前の本質、お前の内実は一体何だ？言え、と言われているようなものであります。自分の内情を、名前を伝えることで打ち明けることになった。ですから、ステップ3。悪霊は答えざるを得ない。相手はごまかしが効かない方であることを彼はとうに分かっている。だから言う。レギオン。レギオン。普通ならばこの名前を聞いたらみんな震え上がっていく。レギオン。その意味は軍団という意味です。軍団。この当時の世界の支配者であるローマ帝国の軍団がありました。剣を腰に、鎧兜を身につけ、槍と盾を持った重装歩兵が約6000人です。さらには馬にまたがる騎兵が600。もちろん、 その兵士たちを支える、いわゆる兵坦部隊と言われるもの、兵坦というのはですね、武器や食料などを管理したり補給する部隊のことです。兵士たちだって戦っていくときにお腹は空くわけです。あるいは弓がいったら矢筒は減るわけです。それを補給しないといけないわけですから、兵坦部隊というのを戦うときにはものすごく大事なんです。兵坦部隊、この軍団が地響きを立てて隊列を組んで行進していく、そのありさまは実に恐ろしいものであったでしょう。すさまじい数の悪霊がこの男に取り付いていたということでありました。しかしレギオンというその名は、主イエスに対しては全く怖いものでも脅かすものでもなかった。レギオンはさらにもう一度懇願する、お願いするのです。どうか底なしの淵へ行けと命令しないでください。くれって、やっぱり信教で役割。出さないようにと願ったとあります。おそらく、命令しないでくださいと言ったでしょう。底なしの淵。底なしの淵。それは、本来悪霊のいるべきところであります。神様がこの世をお作りになったときに、大水の深い底に、底なしの淵に押し込められていたところであります。今やそこから抜け出してきて、地上に出てきて悪さをしているわけです。だから、本来のところに戻れと、そう命じないでくださいと頼み込んでいる。裏返して言うなら、もう少し地上にいさせてくださいと言っているようなものです。次、ステップの5。恐れ多くも神の御子を相手に駆け引きするわけですが、底なしの淵ではなく、そのあたりの山にいるたくさんの豚の群れに入るのを許してくれと今度は提案してくる。この提案は、もはや人に取り付くのではない。人はやめます。でも、汚れた動物とされているあの豚たちの中に入らせてください。と提案するわけです。許してくださいと許可を求めている。決定権はシエスにあることを分かっていて。だから、提案しながらお願いするんです。次、ステップの6。主イエスはその求めを許し、許可します。ステップ7。直ちに、悪霊たちレギオンは豚の群れに乗り移りました。ステップ8。すると、豚の群れは山の崖をドーッと下って湖になだれ込んでいってしまう。豚は溺れ死んでしまった。悪霊どもは、取り付く先を失い、ついに行きたくなかった本来の底なしの淵、大水の底へと行くことになったと言える。豚はまるで悪霊を拒絶するかのごとくに湖へ雪崩を打って走っていってしまったわけです。レギオンのネゴは、ネゴシエーション交渉は、その目論見は、主イエスのいい返事で、あ、いいですよ。よかろう。といういい返事で一見うまくいったように見えたが、最終的には失敗に終わってしまった。今風に言うならば、豚に拒否られたのです。わかりますね。豚に拒否られたんですよ、悪霊レギオンは。散々人を苦しめて、 その力の猛威を振るっていたであろうレギオン、最後は豚に拒絶され拒否られて大水の底へと行くしかなかった。さてゲラサ人の反応は、今度は主イエスに対するやっぱり拒絶でした。出て行ってくれという、悪霊に疲れた自分たちの町の仲間だった人が悪霊を追い出してもらって正気になったのに、それを喜ぶこともできないでいる。聖書は皆恐れに取り憑かれていたからだと記す。恐れに取り憑かれた。主イエスのレギオンを追い出す権威、権力、パワーに恐れをなした。その偉大な力が自分たちをさらに悪霊から守ってくれる力だと考えることはできないんです。こういう町の人々に対比して癒されたこの人はお供をさせてくださいとしきりに願った。何度も何度もイエス様お願いです、私をご一緒させてください、自分を救ってくれたこのお方とずっと一緒にいたい願った。町の人々が自分を受け入れようとする様子もない。残りの人生はこの方のために、この方のお供をして生きていこうときっと思ったんです。しかし、主イエスは彼に対して、家に帰りなさい。そしてそこで、神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。と言うなれば、使命を与えた。彼はこの主の言葉に従ったわけです。しかも、家に帰って自分の家族だけに伝えるどころではない、町中に言い広めたという、彼は証をし伝道したのです。さて、今日のこの御言葉は、現代の私たちにとってオカルト映画のエクソシストを見るように、この今日の御言葉を読むことになるのでしょうか。悪霊は、レギオンは、いわゆるおとぎ話のようなお話に過ぎないのでしょうか。もしかしたら、この自分も悪霊に捕らえられているかもしれない。いや、そうではないか、と振り返る可能性がもしないなら、やはりただのお話に過ぎないでありましょう。私たちはこのレギオンに取り憑かれた人の苦悩の歴史に思いを馳せる。一番身近な家族がきっと一番真っ先に傷ついていたでありましょう。友人たちは一生懸命かばおうとしたでしょうけども、悪霊によってこの荒れ狂う彼のことはもう手に負えなくて、友人たちも傷つきながらきっと離れていった。町の人々もどうしようもない奴だと、その町の交わりから切り離していった。実際の場面ではきっと相手を罵ったり罵倒したり傲慢なことを言ったり自己中心な行為を持ってですね、周りの人々との関係を傷つけ破壊し、あるいは様々なものに依存して表面的にはいくら幸せそうで満たされているようでいても、実は常に不安を抱え、苛立ちを抱えていて、自ら孤独の淵に落ち込んでいく。自己肯定することもできず、自分で自分を傷つけてしまうのをやめることができない。 まるで荒れ野をさすらい身を守る服も捨てて、裸の恥をさらしつつ墓に住まう。つまり、自分のやっていることがわからず、それでいて深い孤独を抱えている。機能法的に出来事から遡ってこの御言葉に帰っていこうとするならば、悪霊はレギオンは現代の生きるこの私たちのこの世界で調量ばっこしている。ニュースを見てなんでこんなことがと思うわけです。たくさんの子供たちが虐待に痛めつけられて命まで奪われていく様、平凡に普通に市民生活をしていながら突然車が行く手を塞ぎ命の危機にまで直面する。まあ、わかりやすい例えです。それはでも企業や会社の中に、自分たちが共に生活するサークルやグループの中に、足を引っ張り罠を仕掛け、嘘をつく、悪霊レイオンは私たちの中にいくらでもあるのではないか。世の中を見て批判するのは簡単です。いくらでもできます。しかし実は、今日のこのレギオンの登場する御言葉に、本当に聞いていくときに、確かに世の中にも、山ほど悪霊が好き放題なことをしている。がしかし、この自分において、この私の中で、悪しき力が、それを今まで悪霊と呼んだことはないだろう。レギオンという名前も付けたことがないだろう。でも、あのロマ書7章でパウロが言ったように、私が、願うことを実行せず、かえって憎んでいることをしてしまう自分があるではないか。望む善は行わず、望まない悪を行っている。たくさんの傷が、そこに生み出されていて、それが痛み、あるいはうずく、そこに見えざる悪霊の存在が確かにある。シュエスは、ゲラサ人たちに受け入れられず出て行ってくれと言われて、いつものカファルナウムへと帰っていくわけです。しかし、ここで示された神の子としての圧倒的な力は、この後すべての人が、悪しき強大な力、悪霊のこの囚われから解放されるために、実は発揮される。それが十字架でありました。十字架でシュエスはどうだったか。無力に、無抵抗に、黙って殺されていくだけであった。あの十字架のどこに、このレギオンを押して豚に逃げ込ませるほどの偉大な力が発揮されていると言えるのだろうか。悪霊が取り付き、囚われていくときに、私たちはその誘惑に屈して、自分を中心に置いて神様を脇へ追いやり罪を犯していく。人間は今日の男も悪霊に取り憑かれた被害者であると言えるけれども、実際には周りの人々をどんどん傷つけていき、争い事を起こし、破壊活動を成している。その責任は悪霊に帰することができないんです。やはり私たち自身の責任となる。この悪霊の囚われからの解放には、罪の許しのための贖いというものがなくてはならないということであります。 ここが難しいのですが、一番大切なポイントであります。罪の許しにおいて誠の解放があり、罪の許しにおいて誠の傷んだ傷の癒しが与えられる。そして復活ということは、悪しき囚われの究極のものである死に勝利して、とこしえの命を私たちにもたらす出来事であった。復活において、完全に悪霊を打ち破り勝利し、そのとこしえの命を信じ委ねる者に無条件で与えて神の子とする救いをもたらしてくださる。これらを理屈で心に収めることは多分できないでしょう。悪霊の囚われに傷んでいる自分自身への気づきを、父なる神と御子なる主イエスは天より聖霊を送ってくださって、その気づきを与えてくださる。人それぞれでありますが、ある一定の時を経て、歩みを経て、無償で、無条件で差し出されるこの救いを頂戴する。いただき受け取る。悪霊のゆえではあるが、自分がやった罪を悔い、人を傷つけてきたことを深く悔い、すべてを主に委ねる。それが洗礼となる。そこに十字架の血潮を持って、すべての罪を洗い清め、そこから許しの言葉を何度でも聞かせてくださる。我らを聖霊の宿る宮、神殿としてくださることを、これでもかというほど聞かせてくださる。今日も、改めてこのレギオンが遁走していく御言葉を聞く。逃げ出していくレギオンの姿を心に思い描く。でも、逃げたはずのあの悪霊どもが、なお我らの周りで調量ばっこしている事実に我々の思いは揺らいでしまう。洗礼を受けて、イエス様のその復活の勝利に預かるんだ、預かってるんだって言われて、ああそうかと一時思っても、気がついてみたらまた悪霊に自分は囚われてしまっている事実に私たちは動揺せざるを得ない。しかし我々の思いはそうやって揺らいでいくが、そこにあのヨハネ福音書の最後の晩餐の席で主イエスが言われた言葉がもう一度響く。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。主は今日もイザヤ書に告げられているように私たちに言われる。囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を現せと命じると。これらの御言葉によって囚われへの問いかけと気づきから、聖霊は解放の御業を、救いの御業を始められているのです。